こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。まあ毎日忙しくしてるんですけども、まあ僕が忙しい言うてもね、多分知れてるんやろうな。世の中にはすごく忙しい人がたくさんいると思う。自分の忙しさなんかいかほどのもんやと思うんですけども、困ったもんでね、なんか忙しいって言うとかんと、あの人忙しくないんやって思われると仕事が降ってきそうでね、嘘でもいいから忙しくしてなあかんっていう気になりますね。特にある程度の年齢になってくると、本当にいろんな人が好きやらば仕事をあいつにさせとこうと思うようになるのでね、なるべく忙しいんだと私はかくも忙しいのであるということをこう公にしてし続けないと、本当に本当に忙しくなってしまうんですけどね。そんな、しかし、そんな風に忙しい忙しいって言ったってしょうがないんでね、しょうがない。なんかいろんなことをしながらね、最近、ふとした弾めで三島由紀夫を読み始めてしまったんですね。で、これは話せば長いことながら、いくつかきっかけがあるんです。一つは、去年彦根に僕は住んでるんですけども、彦根の絵はがきに映ってる景色をですね、昔の絵はがきに映ってる景色をいろんなお年寄りに尋ねて回るっていう本を書いたんです。絵はがきの中の彦根っていう本をね。で、それを書いてる時にちょっとやっぱりそのすごく昔じゃなくて数十年ぐらい昔、1950年60年ぐらいの彦根はどうだったんだろうと思って、いくつか本を読んだんです。で、その中に絹と名札という三島由紀夫の本がありました。これは当時の近江剣士の労働争議に題材を求めたもので、いささかスキャンダラスな内容なんですけどね、なんでこんなやらしいことをこの人は書くも、こう緻密に書くんだろうって思うぐらいすごい、こうその葬儀という政治的な事件の中にこもってるこう人の利害関係を前にした時のちょっとした嘘とかね、ちょっとしたこう判断の揺れ、その判断の揺れ自体が表してしまうその人の感情の火だみたいなもの、ものすごいこう緻密に表れてて、ああなんと嫌な小説だろうと思ったんですけど、その絹と名札を読んでて、まあなんと嫌な小説だろうと思いながら、やっぱもう惚れ惚れと感心したのは、三島由紀夫にとって多分彦根っていう町はさほど親しみのある町じゃなかったはずなんです。にもかかわらずすごくよく書けてるんですね。十数年住んでる僕が読んでもこれはよう見てるなって思うんです。まあそれは作家やからね、もちろん取材旅行には来たと思うんですよ。お城にも来ただろうし、それからそのお城のそばにある玄宮園という茶室にも来たんだろうし、そこから見える光景っていうのを彼なりに素早く文章によってスケッチして、そこに、その単なるその風光明媚とかその紋切り型の言葉で終わるスケッチではなくて、こう木々の葉っぱの一本一本の木の外れとか、それがどんな木で何という木でどんな形の葉っぱをしてて、それが何時の日光に照らされた時にどんな光を放つかっていう、でその一本一本の光が集積していった時にその茶室だった茶室がどういうその気分にくるまれるか、でさらにはそれが単なる 風景とか光景じゃなくて、その風景なり光景を見た主人公だとか、あるいは登場人物がそこをどういうふうにたどっていくか。例えば、キラキラっとした木々が輝いてるのを見て、その輝いてる葉の先に行くか、それとも根元に行くか、あるいはそこではなくてもっとこう薄暗いあの池の、水面に目を移すかというふうに、まあ、要はあの非常に緻密に風景を描写するんですが、単なる描写ではなくて、その風景のどこに登場人物が注意を向けて、その注意はどこにそらされていくかっていう、そのプロセスを書くことによって登場人物の感情を書いていくんですね。もう恐ろしい緻密さですね。でこれまたね、よう書けてるんですよ。ほんま元気弁行ったらこういう感じやろうなって思わせる、こうロケーションの選び方とか風景の選び方が実に見事なんですね。あとまあ単にね気取ってるだけじゃなくてね、あのその近江謙信に勤めてる若い、職工と女工が、あのお城のとある草むらで間具合に及ぶわけですけども、その間具合う時のロケーション、お城のあのなんていうんですかね、石垣の上、元はお城の城壁だった石垣が崩れて、その石垣の上がこうフラットな草むらになってるんですけど、そういうとこをまあ間具合の場所にしたりね、なんともこう使うか、この本当に何日か限られた時間しかいなかった、その土地にいなかった人がそこをざっと見渡して、そこで人を動かした時にこういうふうに動かすかっていう、ものすごいこう感心させられる、その点で言うと脱帽させられる描写力なんですね。まあそんなわけで三島由紀夫ってちょっと実は僕敬遠してたんですけども、昔ね二十歳ぐらいの時にちょっと読みかけて、うわ気取った、もうキラキラきらびやかでかなわんわという感じで、まあ、食わず嫌いというかちょっと見て敬遠してたんですけど、やっぱりもう向き合って読むと、ほんまどないしたらこんな風にその目の前の光景にその感情の移りゆきをちゃんとこう込めていけるんだろうっていう、ため息が出るような文章ですね。まあそれで今北条の海を1巻は読み切って2巻目に突入したところなんですけども、まあこれがねまたねもううんざりするぐらいうまいですね。うまいいうかうんざりするぐらいなんていうかな、やっぱりその描写力なんですよね。その体の動きをこう緻密に一つ一つ書いていった時に、それが単なる体の動きの写生ではなくて、その体の動きを支えている感情の揺れっていうのがどう刻々と変化していって、例えば二人の男がいた時にそれがどうなってというようなことを、まあ実に緻密に書いてても呆れ果てますね。例えばですけどね、例えば第2巻の本場の冒頭に、まあ、剣道の試合をするところが、出てくるんですけどね、まあどないやっちゅうような、なんというんですかね、見事な描写ですね。僕がそんな言わんでもみんな知ってるわっていうようなもんですけどね。でもこれ文章で僕らの頭がこんなに動くってどういうことやって思いますね。 まあその主人公の一人が剣道の試合をするときに、あのなかなか難敵が現れるんですけど、その難敵、ユダならぬ敵がどういう敵かというのを例えばどう書いてるかというと、鳥が瞬く間に餌をついばんで逃げるように遠くから小手を狙って、多くの場合は守備よく小手を取ってまた遠くへ逃げてから勝ちどきを上げる。そして防御のためにはどんなに醜い形も厭わないような使い手なのだ。で、この敵手と対するときに胸を張って水上を滑っていくかのような飯沼の気品、飯沼っていうのはまあこの主人公ですけども、はもろく危うく見えた。彼は今度は自分の美しさ正しさで身を滅ぼしかねないように思われた。一足一刀の間合いはいつも向こうから外された。敵は自分の醜さを相手に移し、自分の焦燥を相手に移そうと企んでいた、とかね。まあうんざりしますね。こんなこんな風に書かれるとね。で、こんなんね、やっぱりまず語彙というか、なんていうかな、ある世界、例えば鳥やったら鳥の生活というものを描写するときに、どういう言葉を使うべきかということを知らないと鳥の比喩は書けないんですよね。しかもそれは語彙を知ってるだけではダメで、その鳥の生活っていうものを人間に移し替えたときに、その鳥の気品とか鳥がこう凛として首をピッとこう上げて構えてるときに、それは人間でいうとどういう状況なんだ、鳥に感情がもしあるとしたらどういうふうな感情なんだっていうことを考え抜かないと、その鳥を使った例えってできない。だから、鳥が動くときの、表現法、鳥の体の部位はどういうふうに表現されて、その動きはどういうふうに表現されるかということを知ってるだけじゃなくて、それがもし人間だったとしたらどういう状況かというのをシミュレートできないといけない、まあ、こういう訓練をものすごい多分三島由紀夫としては小さい時からやってて、もうそれからもうどんどんそれが出てくるんですよね。鳥だったらなんだろう、船だったらなんだろうとかね。船、まあ、三島由紀夫船好きなんでしょうね。船も好きだし飛行機も好きなんでしょうね。船の比喩ってよく出てくるけど、例えば今、呼んだ2人が、市内をこうパーンと合わせた時の描写を読むと、日本の市内がほとんど直立して、創設して相接してですかね、相接して泊まりの船の帆柱のように小刻みに揺れている。銅は潜伏のように艶やかに光り、敵手同士が今や力を合わせて一つの絶望的な青空を捧げ持っているかのようだ。キザや、ほんまね、ようこんなキザなこと書けますよね。キザいうか、これかってね、もう船の各部位の名前を知ってるっていうだけじゃなくて、その船を、ある程度の大きさの船を見上げた時に、それがどんな風に人間らしく見えるか、その船がピーッとこう帆柱を立ててる時にね、しかもその帆柱の帆っていうのが、まあ帆を張った状態というよりは、こう停泊しながらこう波にフラフラっと揺れている、それをこうどっちかというとすぐ岸に立ってパッと見上げた時に、その潜伏の船のこう田元の方のですね、田元というか船のこう胴体の方は見えなくなって、見上げると帆柱の先だけが見えますね、青空が見えますね。するとその帆柱が揺れてますね。だけど視界にはその船の胴体の方は入ってないから、ただその揺れる先がこうなぜ揺れてるのかわからない。むしろその波が船を揺らしてるというよりは、逆にその帆柱が青空をバックに背景にして揺れてる、その揺れから波の動きをこう感知するような、つまり帆の先が波を感知するためのアンテナであるかのような、そういう感覚っていうのがおそらくは起こるんですよね。 で、多分三島由紀夫はそういうことを、例えば船というものを見るときにすごい考えてるんですね。船を、ただ船を見て、ああ帆柱だ、ああ胴体だ、ああ友綱だと、あるいは船腹だというような部位を見てるんじゃなくて、それがこう揺れてるときに、その揺れというものが自分のこう感覚とか感情っていうのをどう動かしていくかってすごい考えてる、そういう文章ですね。でしかもそのすごい考えてる、多分いつもそういうことを考えてるんだけど、さて今船とは全然関係のない二人の人間が剣道の試合をしてるっていう時を見た時に、その剣道の試合で竹刀の先がこうつばぜり合いによってこうグイッグイッと揺れますね。それも、二人の人間の押し引きによってこう不規則に揺れます。で本当はその烈白の気合がつばとつばの接したところから伝わってるはずなんですけども、ふとその竹刀の先だけに目を移すと、あたかもその大きな船をぐっと見上げたように、竹刀の先だけがこう不思議な力で揺らされている。むしろその竹刀の先のによって拡大された揺れを見て、初めてこう一見静かな二人の剣士の力がですね、そこにこもっているのが分かるような、そういう感覚の使い方をするんですね。まあそれは恐ろしいですね、ほんまに。でもこんなのオンパレードなんですよね、北条の海ってね。まあいろんな読み方ができるんでしょう。もちろん、ここには天書天性っていう重要な問題が入ってるし、もう早一巻でそれについてはすごく面白いことがいっぱい起こってるんですけど、まあ、まず1巻読み終えて今2巻に来たところで、まあなんというのかな、大きな意味での天書天性とは別に、その本当に日常のちょっとした美しい場面にこう人間ではない世界のこう様々な出来事がその人間の姿をしてパーッと描かれたり、逆に人間の姿をした描写によって、人間ではないもののこう無機的な無礼が有機化されるような、そういう文章になってますね。そこがすごい読みどころだし、もうそれがいろんな形で出てくるんで全然飽きないですね。どんどん読めますね。ほんで、まあちょっとここのとこ、まあ一応忙しいって言っときますけど、忙しいので、仕事の合間になんかコーヒー入れながらね、立って読んだりとか、ちょっと時々歩いて読んだりとか、家の中をねしてるんですけど、だからそんなにこうパッパパッパ読めないんですけど、でも本当にものの数ページ読むだけでもすごい今こう話したような描写がいっぱい出てきて、ほんまに飽きないですね。もうすごいなぁと思います。まあすごいなぁというお話でした。今日は今ちょっと北条の海を読んでるんだけど、まあこの先ねどういう感想になるか分かりませんけども、とりあえず一巻読んだとこでちょっとメモっとこうと思って吹き込みました。それじゃまた。